この24章のところには灯火を絶えずこの灯しておくことと、そしてまたこの備えのパンのこと、そしてまた神に対する罵りに対してどのようにしなければならないのかということが記されてあります。この灯火がこの灯されるということは、私たちにとってはこれはもう信仰の火ということになると思います。祭司はこの証の垂れ幕のその外側にあって、主の前にこの灯火を整えておかなければならない。なぜならばその聖所は幕で覆われて暗くなっているわけですから、この灯火が必要であったわけです。祭司が奉仕をするためにこの灯火が灯されて、そしてその幕屋の内側が照らされる。灯火は欠くことができなかったわけです。それは私たちにおいてはこれはもう信仰の火ということになるであろうと思います。この信仰の火が絶えず輝かされなければ、私たちはこの神様に仕えるものとしての活動はすることはできない。灯火が絶えず灯されて、そしてまたその灯火は周りを明るくこの照らすものであるわけです。あなた方は地の塩、世の光であるとイエス様は言われたわけですけれども、私たちの一つの役割は何なんだろうか。それは周りを明るく照らしていくことではないだろうかと思います。そしてこの質の良い純粋なオリーブ油を持って来させなさいとあるわけですけれども、灯火を灯していくためにはこの純粋な良質のオリーブ油が必要であった。これは聖霊を象徴するものであると言われているわけですけれども、私たちの信仰の火が絶えず灯され続けていく、光り輝くためにはご聖霊が私たちのうちにあって励まし慰めを与えてください。この力がなければ私たちは絶えずこの火を燃やし続けるということは不可能なことであるわけです。私たちの力で信仰の火を燃やすというのではなくて、聖霊ご自身が私たちの力となり輝かしてくださるということであるわけです。それを私たちは絶えず整えさせていただかなければならない。イエス様が再臨されるときにこの10人の乙女の例えをイエス様は語られましたけれども、5人は迎えに出ることはできたけれども5人は迎えられなかった。その違いは何だったのか。それは油が絶えずあった。その人たちは迎えに出ることはできたけれども、油が切れた人たちはその日も消えてしまって、花婿を迎えに出ることが できなかった。そのことをイエス様は語られたわけですけれども、私たちは絶えず本当にこの慰め主、助け主であるご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そしてまた私たちを絶えず輝かしてくださらなければならないことを思わさせられるわけです。そして五節にはこのパンのことが出てきているわけですけれども、12個のこの和型のパン、12というのはイスラエル部族を表すわけですし、またこのパンというのはもう私は命のパンであるとイエス様が言われたわけですが、私たちは食べるパンも必要なものであるわけですけれども、しかし命のパンであるイエス様ご自身をまた私たちはいただかなければならないわけです。人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によるのであると、新明記にそのことが出てきていますけれども、私たちは絶えず神の御言葉、そしてまたイエス様自身が私は命のパンである、イエス様が私たちのうちに住み、また私たちの生きる原動力となっていく、そのことをまた私たちはしっかりと心の中に覚えさせていただいて、イエス様によって命が与えられている、イエス様こそ誠の命のパンであるということを覚えて、また私たちはこの主に生かされるものでありたいと思います。そしてこの10節以降のところには、 この実際的な生活の中で起こってくる問題があるわけですけれども、まあ、そのところでこの11節を見ると、イスラエルの女の息子が皆を汚し罵ったので、人々はこの者をモーセのところに連れて行ったと、まあ、このイスラエルの女の息子が皆を汚し罵ったとあるわけです。で、このイスラエルの女の息子とあるんですけども、10節を見るなら、このイスラエル人を母とし、エジプト人を父とするものと出ているわけです。ですから、まあ純粋なイスラエル人ではなかった、お父さんがエジプト人だった。でもこのことは実は問題ではなかったわけなんです。まあ、イスラエル人というのは何かというと、母から生まれたものがイスラエル人であった。ですからお父さんが別にイスラエル人でなくても、それは問題ではなかったわけなんです。まあ、パウロの弟子であったテモテも、彼の、まあ、お母さん、そしてそのおばあさん、祖母はこのイスラエル人だったんですけれども、お父さんはそうではなかった、まあ、多分ギリシャ人だったんではなかっただろうかと言われているわけですけれども、もうそれはイスラエル人、まあ、ユダヤ人としては実は問題にはならなかったわけなんです。問題は何かというと、11節にある皆を汚し罵った、それが大きな問題であったわけです。まあ、10回の中にも、神の名を乱れに唱えてはならない、もう神様を尊ぶということがあったわけなんですけれども、まあ、このものは、罵った、それがもう問題であったわけです。そして人々は、すぐに殺さない、モーセのところに、連れて、行ったわけですけれども、そして12節を見ると、人々は主の命が彼らにはっきりと示されるまでこのものを留置しておいた。主の命が彼らにはっきりと示されるという、これはもう非常に大切なことであったと思います。彼らは乱れに勝手にもう罵ったから殺そうと、そういうことはしなかったわけです。主の手に委ねた。そしてまた、この主の命がはっきりと示される。これはもう大切な、まあ、一つの原則であると思います。私たちもやはり主の命が示される、それまで待たなければならない、軽んじて先走って何か行動を起こすということは良くないことであるわけです。そして主がモーセに告げられたことは何かというと、14節にこの全会衆が彼に石を投げて殺すようにしなさいというようなことであったわけです。それは15節に自分の神を罵る者は誰でも罪責を負うという、その責任が問われた。まあ、彼がしたことは神に対してもう悪を行うということであったわけです。そしてそのようなものはもう16節に主の皆を汚す者は必ず殺されなければならないということになってしまったわけです。そしてまたこの17節以降には、その害を加えていく者にはどうするのか、まあ、20節には、骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をと、まあ、よく聞く言葉は目には目を、歯には歯を、まあ、胴体復讐法と言われるわけですけれども、まあ、骨を折られたら骨を折ると、でもそれはもうそこまで、それ以上のことをしてはならない、それでやめさせるというような、まあ、そういう法律立法であったということであったわけです。しかし新約聖書に言えば、もうイエス様は復讐してはならないと言われたわけです。もう上着を取る者には下着までも与えなさいと、そしてまたもう1マイル行かせる者には一緒に2マイル行きなさいと、復讐するのではない、愛を持って報いるべきことをイエス様は言われた。なぜならばイエス様は私たちのためにその罪を許してくださった。もう十字架においてただ単に許すっていうだけではなくて、永遠の命を与えてください。もうそれこそ もう何の命を受ける資格もないものがイエス様によって許されて、神のことを捨てられて、そしてまたその命に預かっていく。私たちは復讐するのではなくて、復讐するのは神様にある。私たちは信仰を持って主に従っていくものとさせていただきたいと思います。